ムシリーサイラン。
皆さんお元気ですか？暑い日が続きます、体調など崩されてはいないでしょうか。今月は去る7月20日にインドプラシャンティニライムにおいて行われました日本人によるプログラム内なる光をお送りいたします。スワミに喜んでいただけるものを捧げましょうということで、日本人グループが一つとなって取り組んだ今回のプログラム、スワミもことのほかお喜びになっていただいたようです。それでは8月のレディオサイジャパン、いつものように SSOJ 事務局からのお知らせからスタートです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでもらえることと思います。さて、先月ご案内しましたが、私たち日本にとって7月20日この上なき祝福と恩寵がスワミより降り注がれました。バルビカスの子供たちによる沖縄のエイサの踊り、日本にベーダーを始めるきっかけを紹介したドラマ、日本人によるベーダの吟唱、そして日本語バジャンをスワミの見舞いにされることができました。スワミも非常に喜ばれ、日本の経営者を祝福してくださいました。それではいつものように8月の活動をご案内します。8月15日にはクリシナ神のご生誕を祝いしますチュリ・クリシナ・シャレンティの祭りが行われます。8月27日には神戸センター31周年記念祭、東北グループ5周年記念祭が行われます。次に9月の活動予定をご案内します。9月16日17日には関西北陸地区合同サザンキャンプが兵庫県三木市で行われます。記念祭の予定は以下の通りです。9月19日は岩国広島グループの15周年記念祭、24日には帯広グループの9周年記念祭が行われます。以上、8月の活動と9月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。レイサイラン。
神様、どうか私の愛を受け、その愛が全く消えとなってあなたへ流れるようにしてください。神様、どうか私の手を取って絶えずあなたの役に立ててください。神様、どうか私の魂を受け、あなたと一つに溶け込ませてください。神様、どうか私の心と思いを受け、あなたと調和させてください。神様、どうか私のすべてを受け、あなたの役に立つ道具にしてください。
レディオサイジャパン。 それでは早速プログラムの報告に参りましょう。プログラムは7月20日の午後のダルシャン寺に行われました。バルビカスのダンス、ベーダの吟唱、日本語バージョン、ベーダがどのように日本で広がったのかをテーマにしたドラマと約1時間ほどの内容でした。プログラム中、スワミは終始にこやかな表情で我々日本人グループを祝福してくださり、本当に祝福の時間を過ごすことができました。プログラムはまずバルビカスのダンスでスタートします。沖縄の伝統芸能エイサを真心込めて踊る子供たちに、スワミは実に真剣な表情で見てくださっていました。子供たちの純粋な芸にスワミも喜ばれていたようです。子供の踊りに続いて、日本人がベーダを学ぶようになった経緯をテーマにしたドラマを捧げることができました。このドラマに参加しました青年によります体験談がありますので、お聞きください。
オーンシュリサイラン、スワミの蓮華の御足にお祈りを捧げます。今回インドで行われたサーダナキャンプに参加してまいりました。そこでは日本人の人たちによるたくさんのプログラムがスワミの前で行うことができました。その中のプログラムの一つで、英語で上演されたヴェーダがなぜ日本に広まったのかといったような内容の劇を上演したんですけども、そこに私も出演しましたので、その報告を簡単ではありますがさせていただきます。この劇ですが、関西の最先端の方々が中心となって劇を作り上げていきました。で、俳優の人たちも関西の方々が中心となって、行っていました。そんな中で出発前に関西の方より東京の青年部宛てに 4,5 名ほど劇でエキストラを必要としているので、そのエキストラを青年たちから確保してくださいという依頼がありましたので、青年部の会長であった私は引き受けまして、そして私も含めたメンバーを確保してインドへと向かいました。私たちが到着した次の日に関西の方々も到着して、その日の夜に劇に関するミーティングが行われました。その時になぜか私の名前が呼ばれまして、ちょっとあなたにはこの役をやってほしいという依頼がありました。その時に私は一瞬あっけに取られたんですけども、どうも話を聞くと関西の人たちの中でメインの役を割り振っていたんですけども、どうもそれが一人だけうまく決まらず、ということで私にお願いしますという依頼が来ました。で、ちょっと台本を見てみたんですけども、その役がなんと、サイの学校を卒業された、そしてベーダを最初に日本人の人たちに教え始めたという、役で、とても重要で、そしてセリフも、なんと一番多い役だったんですね。で、私はメインの俳優の人たちの中で、唯一英語が全く分かってない人だったので、次の日から劇の練習を始めたんですけども、その劇をの練習をしていく中で心が非常に不安に陥ってしまって、それでハートを閉じてしまったんですね。で、これではいけないと私自身思って、どうしようかと自分の内面で考えたんですけども、その時に心の中であるスワミの御言葉が思い浮かんできました。それは楽観的でありなさいというような御言葉でした。それはどういったことかというと、今はとにかく練習をして、練習を重ねて重ねて重ねて、そして結果はスワミにお任せしなさいと、神様にお任せしなさい、 不安には決して陥ってはいけないといった内容の、まあ、私にとっては御言葉として受け止めることができました。ですので、とにかく今は不安には陥ず練習を重ねようということで、皆と共に一丸となって練習を捧げていきました。今回練習できたのが 2,3 日っていう本当に短い間だったんですけども、実際その時にも台本は練習を重ねていく中、書き換えと削除、そして追加というような、まあ非常に混乱の中でしたので、実際、スワミにもまあ許可は得られてない状態だったんですね。ですので、そんな中、練習をとにかく、みんなで一丸となって捧げていったんですけども、で、最終的には実は役によって声優の人が違かったんですけども、それさえも、最終的にはナレーションの方、女性の方一人と、そしてその他の役を全て一人の男性の方が行うという形になってしまったんですね。で、なんと、くすわみのご意思により許可が得られて、本番当日の午後のダルシャンの後に、実際のプログラムを捧げたんですけども、午前中の練習まで最後まで私はちゃんとできなかったんですね。で、そういった中で不安に駆られつつも、しかし練習を捧げて、そしてスワミに対してどうかあなたの満面の笑顔が見れるような劇であり、また日本人のプログラムでありますように、そしてみんながまた同じように幸せに笑顔になれるように、見ている人たちも含めて全ての人が素晴らしいあなたの愛を味わえますように、喜びに包まれますようにといったような祈りを込めて練習を重ね本番を迎えました。最初にエイサーの踊り、つまり沖縄の伝統の踊りをバルビカスの子供たちが上演しました。その次にいよいよ英語の劇が上演されました。当初スワミは真剣な顔で、じっと、見ておられました。その時に本当に良かったのが、私たちが劇を捧げる中でスワミと約3メーターぐらいのすごい近い場所で劇を捧げることができたんですけども、俳優の人によってはもっと近く寄りたいって人はもっと近くまで寄って劇を捧げていたんですね。で、私たちがスワミを見たり、また他の俳優の人たちの方を見たりして劇を演じていたんですけども、スワミを見ている時はスワミがじっとその俳優の人たちの、私たちの目を見て真剣に見てくれていたんですね。で、ダルシャンの時でさえ普通スワミと目を合うのはなかなか珍しいことなんですけども、でも劇の間中ずっと私たちはそのスワミを見たら、スワミも一緒に私たちの目をじっと見てくれていたんですね。で、最初はそうやって真剣にこう見てくれて、まあ顔も見方によってはその硬い顔で硬い表情で見ていたんですけども、でも私はそのサイの学生の役で、その他にサイの学生の役が全部で3名ほどいたんですけども、その学生の人たちが出てくる場面あたりからだんだんとスワミの顔がにこやかになってきて、素晴らしいその満面の笑顔に変わっていったんですね。で、そんなこう喜びに包まれるようなその劇を上演していったんですけども、そんな中でいくつか素晴らしい体験がありました。私は最後まで、本番の前の練習の最後までちゃんとできなかった、失敗してしまった場面があったんですけども、その長ゼリフの場面を、そう、もうスワミの音調だと思うんですけども、完璧にちゃんと動きもつけて ちゃんとできたっていうところがあったんですね。で、その時にスワミに対してふと目を合わせたら、スワミがですね、大きくうんとうなずいてくれたんですね。で、それは私自身の解釈なんですけども、よくできましたねというような感じで、母親のように、また劇の監督のように本当にうんと力強く私に対してうなずいてくれたのかなといった意味で、まあ私は解釈したんですけども、で、そして劇が進むにつれて最後の方の場面になりました。で、その時にですね、劇がなんと止められてしまったんですね。止めたのは、なんとスワミだったんですけども、その時に、その劇を止めた時にスワミがある人に対して来なさいという感じのジェスチャーをしました。それは誰かというと、その台本を作った人であり、またスワミに対してどうかベーダーを私たちに、日本人に教えてくださいと熱心に祈っていたという人の役であった、役であったという俳優の人だったんですけども、その方が呼ばれて、そしてスワミがその方に対してくるくるっと手を回して、本当に美しい緑色の石の、いつも皆さんが見ているような指輪を物質化して、その方に素晴らしい笑顔でプレゼントしていました。その時に会場中がわーっという温かな拍手に包まれて、笑顔と本当に喜びの中でこの雰囲気に包まれました。そういった素晴らしいエピソードがあって劇が再開されたんですけども、で、3人の学生の人たちが、最後のそのセリフ、盛り上がるためのセリフを言うんですけども、1人目の学生がセリフを言って、そして2人目の、その、私の役である学生の人が、セリフを言うんですね。その時に、なんとかかんとかダルマと言って、それは、ダルマを実践しましょうといったようなセリフなんですけども、その時にこうバッと手を大きく開いて、そして言うセリフだったんですけども、その時にタイミングを間違えて私は手を大きく開いてしまったんですね。その時にスワミはんというような、顔というか表情をされて、そしてスワミが、その私がタイミングを間違えてやった後にすぐに、なんとかかんとかダルマと口パクでスワミが、実際言ってたんでしょうけども、やって、そして同じ全く動作をポンってやってくれたんですね。で、それはもう本当にこうですよっていう感じでやってくれたんですけども、本当に面白いというか、監督がこう指導してくれたというか、優しくこう見守ってくれていたという印象でした。最後にその劇が素晴らしい、みんなの笑顔と、そしてスワミの満面の微笑みのもと終わり、そして日本人の他のプログラムも終わったんですけども、劇が終わった後にですね、聞いた話だったんですけども、際の学生の人たちの中で涙を流されている学生もいたそうです。それは、この劇がですね、学校を卒業して、そして肉体的にはスワミと離れて日本に来て、でもスワミの愛はあなた方に絶え間なく流れていますよ、そしてこのように力強くあなた方に対して、また日本の他の世界中の人たちに対して流れているんですよ、だから幸せでいなさいといったような、内容の劇でもあったので、そういったことを感じてサイの学生は涙されていたのかなと思いました。本当に私がもう一つ素晴らしく嬉しかったのが、劇に出演した人、した人みんな、そして声優の人たちも、で、結局出演できなかった声優の人たちも含めて、 みんながみんなその劇が終わった後に本当に良かったねと、素晴らしい劇になったねって互いに喜びを分かち合えたことでした。そんな雰囲気のもと、全てのプログラムが終わり、みんながみんな見ていたそのインド人や外国人の経営者の人たちも含めて、素晴らしい愛に満ちた、スワミの恩寵に満ちた、みんなの微笑みに満ちたプログラムを体験し、味わうことができました。本当にこれに関わり、また準備してきた皆様の努力に感謝したいと思います。そしてスワミに感謝したいと思います。本当にありがとうございました。みんなみんな幸せでありますように。
ここでバルビカスの踊りの音楽になりましたチュラシマのコラエをお聞きいただきます。
チュラシマのコラI'm not afraid to die.
それではいよいよ今月のプログラムのハイライトでもあるベーダの吟唱をお送りしたいと思います。日本人経営者の念願であります諏訪見の御前での吟唱です。
Thank you. Kurvana Lokanga Nishati Tadidam Param Pundari Gambitya Naganam Tasma Tadidavam Matram Brahmanyo Devati Putro Brahmanyo Madhusudano Sarva Bhutastame Kam Narayanam Karana Rupa Makara Parabrahmo Etada Dharma Shiro Yodhike Radara Dhyano Ratrikutam Papanna Shayati Sayama Dhyano Vivasakutam Papanna Shayati Madhyandina Madhikya Vimukho Dhyana Pancha Patako Papataka Atra Ujjate Sarva Veda Parayana Punyam Yavate Narayana Sayujjama Vapnoti Narayana Sayujjama Vapnoti Yayevam Veda Vikri Parishat Sahana Vat Sahano Bhunat Sahaviyam Karabhavahai Tejasvi Navadhi Tamaskuma Vikvishavahai Patram Pashe Maksha Vilyatatra Sirai Gandai Sushkumadum Sastaduvihi Yashema Deva Itam Yadayuru Swastina Indro Vrutrashrava Swastina Purusha Vishwadeva Swastina Starcho Arishtanemihi Swastino Brihaspadidhadu Ayatanavan bhavati yaevam veda yopamayatanam veda Ayatanavan bhavati vayurva apamayatanam Ayatanavan bhavati yo vayorayatanam veda Ayatanavan bhavati apovai vayorayatanam Ayatanavan bhavati Yaevam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Asovai Tapannapam Ayatanam Ayatanavan Bhavati Yomushyatapata Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Apova Amushyatapata Ayatanam Ayatanavan Bhavati Yaevam Veda Yopamayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Chandramava Apamayatanam Ayatanavan Bhavati Yas Chandramasa Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Apovai Chandramasa Ayatanam Ayatanavan Bhavati Yaevam Veda Yopamayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Nakshatra Niva Apamayatanam Ayatanavan Bhavati Yo Nakshatra Namayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Apovai Nakshatra Namayatanam Ayatanavan Bhavati Yaevam Veda Yopamayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Parjanyova apamayatanam Ayatanavan bhavati Yat parjanyasyayatanam veda Ayatanavan bhavati Apovai parjanyasyayatanam Ayatanavan bhavati Yaevam veda
次に御言葉をお送りいたします。日本でベーダクラスがスタートした年のダセラ祭でのベーダに関する国王話です。
ベーダは神の姿そのものです。バンチャブータ、五大元素をなだめる多くのマントラがあります。五大元素は私たちの息吹そのものです。五大元素は私たちの生命を維持します。世界そのものが五大元素の現れです。しかし、人々は五大元素に感謝することを忘れています。なんと罪深いことでしょう。私たちは不必要な情報を頭に詰め込む。その結果として五大元素を尊重する義務を怠っています。もし自分の想念を純粋にし、自分の真我を理解したい、と望むなら、ベーダの教えを基礎にするべきです。多くの学生は、この真理を理解できずに、ベーダのマントラを唱えるとき、盗人のように振る舞っています。間違ったことを行い、無知を装うのは泥棒です。それと同じように、ベーダを唱える知識を持っているにもかかわらず、大きな声で心から唱えないものは泥棒と呼ぶことができます。マントラを習得すれば、それらを唱えることは義務付けられています。しかし、声を出していない者もいます。ある意味で彼らは知識を盗み、神を裏切る行為をしています。習ったことを心の底から唱える者だけが、サクシャットカーラ、 すなわち解脱に到達する資格があります。神を体験するためにはマントラを聞き唱えるべきです。すべての人はベーダを学習し、それについて黙想し、心の底から唱える必要があります。もしベーダをただ習うだけで唱えないのなら何の意味もありません。すべての人はベーダを学習し、それについて黙想し、心の底から唱える必要があります。もしベーダをただ習うだけで唱えないのなら何の意味もありません。中にはここにいるときはマントラを唱えていても、外に出ると忘れてしまう人もいます。どこに行っても構いませんが、最低限心の中ではマントラを唱えるべきです。絶対に獲得した知識を不当に扱うものになってはいけません。そんなことをすれば神を不当に扱うものにもなります。そして最後には神の恩寵を得る機会を失ってしまいます。知らない間に間違いを犯してしまうこともあります。しかし間違いに気づいた後は二度と繰り返すべきではありません。今日聞いたマントラが何であろうと、明日は唱えられるようにするべきです。すべての人がマントラを一斉に完璧な調和で唱えたとき、ブラフマン、神があなたの前に現れます。ベーダの音は非常に神聖です。それは音の具現、道と性の具現、光の具現、言葉の具現、永遠の至福の具現、完璧さの具現、名毛の具現、富の具現として高く称賛されています。ベーダを習得することはすべての人にとって必修課題です。もしそれが不可能であれば、最低限神の御名を唱えるべきです。あなたがどのマントラを習うにしても、それを正確に唱えることができるようにしなければなりません。ベーダは宣伝のために唱えるものではなく、至福を体験するという自分の恩寵を得るために唱えるものです。他の人が唱えているからといって機械的にマントラを唱えるべきではありません。それらを理解し消化するべきです。あなたはなぜ食物を食べるのですか？それらを胃で保存するためですか？いいえ、摂取された食物は消化され、体のすべての箇所にその栄養が吸収されるようにするべきです。それと同様に、ベーダの知識を理解し消化して、それから活力を取り入れるべきです。それがあなたの思いと言葉と行いに現れるようにしなければなりません。あなたもベーダを広める仲間に参加し、喜びを他者と分かち合うべきです。人々は神がすべてに浸透していると言います。神は五大元素の形をとって、あらゆる場所に存在します。一つ一つの元素が神の姿を表しています。五つの元素すべてが一緒になって、アートマの形を作ります。この真理に気づいたとき、あなたは神の至福を体験することでしょう。愛の化身である皆さん、心 ここで学んだことは何でもすべて他の人と分かち合いなさい。他の人と分かち合うだけでは十分ではありません。あなたもまたその知識を実践に移し、そこから恩寵を得るべきです。私たちは家でたくさんのご馳走を用意し、来客に振る舞います。あなたもまたそれを食べることが必要ではありませんか？それと同様に私たちは習得したヴェーダの知識を消化し、他者と分かち合うべきなのです。ヴェーダを起源として様々な種類の知識が生まれました。それがヴェーダがサルバビグニアーナサンパッティ、知識の宝箱として高く評価されているゆえんです。しかし、残念なことに、私たちはこのような宝を正しく使っていません。自分が身につけた程度に応じて、知識を分かち合いなさい。習得したことを決して忘れてはなりません。善意を込めた努力によって、あなたは確実にサクシャットカーラ、神聖に到達することができるでしょう。
それでは最後にバジャンをお送りいたします。8月9日から20日までの11日間、プラシャンティニライムではバガバンババ様のご臨席のもと、シバ神を礼拝する儀式アティールドラムヤグナムが執り行われています。地球上ではかってシバ神が猛毒ハラハラを飲み干して以来の2回目となる大変意義深い儀式です。今月はこの恩寵に感謝を捧げるべく、シババジャンをお送りいたします。シバの愛に包まれて、ナタラージャ、ナタラージャ。以上、2曲です。
シバの愛に包まれて、命咲かそうさいら。
Yeah.
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。